皆様おはようございます。今日も主に心を開いて、私たちをこよなく愛していてくださる主の御声に耳を傾けたいと思います。今日の箇所を通して善良な国民として生きる、そのようなことについてご一緒に学びたいと思います。まず第一番目に1節から5節、善良な国民として法律を守る。1節2節に、人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられるものです。したがって権威に逆らっている人は神の定めに背いているのです。背いた人は自分の身に裁きを招きますと書かれております。パウロはこの箇所で、神の権威に従う私たちクリスチャンが神の立てた権威に従うべきことを教えています。権威に逆らっている人は神の定めに背いているというのです。私たちが国の法律を守ることは、また国民としての義務を果たし、善良な国民として置かれた状況で誠実に生きるということ、それは神様の栄光になります。かれこれ40年ほど前になりますけれども、私がまだ牧師になりたての若い時のことです。近くに住んでいた教会の A 聖教師という方に大変教えられたことがあります。 A 先生は結婚生活50年以上ということですけれども、夫婦喧嘩を一度もしたことがないということでした。夫婦の愛が冷えていて、どうして神様の素晴らしい愛を伝えることができますか。また交通違反も一度もしたことがないそうです。スピード違反などもってのほかということです。地上の法律を守れない人がどうして神の法律を守れるんですか。誰も見ていなくても自分の生活が神を礼拝し神に従う信仰の表れでなければならない、そのように思わされたことでした。2番目に、国の法律を超える神の法律、国家の権威は神から来ているということです。一節に、神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられたものですとあります。クリスチャンが信仰にゆえに国家の法律に従うことは当然のことです。しかし国家の権力は神に委ねられたものです。ですから国家が神の法律に反することを強制するとき、クリスチャンは従う義務はありません。むしろ真理に立って悪と戦わなければなりません。もちろんそれは剣を取って戦うということではなくて、非暴力のまた不服従の戦いです。それこそが本当の愛国者と言えるでしょう。残念ながら戦前の日本の多くの教会が偶像崇拝を強制する国家権力に服従したということは悲しい歴史です。日本だけではなくて、神社参拝は偶像崇拝ではないからといって臣民の義務だとして韓国の教会にまで敷いたことでした。二度とこのような過ちを犯してはなりません。その結果、日本はかつてない大きな犠牲を出し、第二次世界大戦で敗北しただけではなくて、国民は大きな苦しみを味わい、また近隣諸国にも大きな被害を与えてしまいました。キリストの教会は闇を照らす世の光です。また腐敗を防ぐ地の塩です。私たちは主の権威に従う時にのみ初めて世の光、地の塩となることができます。3番目に、為政者のために祈れということです。6節7節、彼らはいつもその務めに励んでいる神のしもべなのです。あなた方は誰にでも義務を果たしなさい。貢ぎを納めなければならない人には貢ぎを納め、税を納めなければならない人には税を納め、恐れなければならない人を恐れ、敬わなければならない人を敬いなさい。ここに為政者に対する クリスチャンの義務がまとめられています。あなた方は誰にでも義務を果たしなさいと言います。ただ義務を果たしさえすればよいというのではなく、神を恐れて恐れなければならない人を恐れ、敬わなければならない人を敬いなさいと求められているのです。為聖者が神に委ねられた権力を正しく行使することができるように祈りましょう。ただ反対し非難するだけであってはなりません。彼らもまた主に愛されている人々です。神によって大きな責任を委ねられているのです。彼らの働きに感謝し、またその家族のためにも主の祝福を祈りたいものです。上に立つ為聖者を裁いたり非難することがあっても、一度も彼らのために祈ったことがない、そういうことではいけません。祈りましょう。天の父なる神様、どうかこの国の為聖者とまた彼らの家族を守り祝福してください。彼らが神様に委ねられた権威を正しく行使し、国民の益となる奉仕をすることができるように助けてください。また私たちがどんな時も神の国の民として地上にあっては法律を守り、またさらに高い神の国の法律に生きるものとさせてください。尊いキリストの御名によって祈ります。アーメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。